はようございます。いつもの方も久しぶりの方もようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように。短く祈ります。心をしていただけたら感謝です。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てご覧なさい。天の父なる神様、クリスマスとともに、いやクリスマス以上に希望に満ちた朝が今日やってまいりました。草は枯れ、花はしぼみます。すべての人はどんなに体力を誇り、どんなに地位や名誉を誇り、どんなに財産を誇っても、手に入れたものは、その形あるものはやがて失っていきます。そしてやがてこの地上の死という現実に飲み込まれてしまいます。しかしその死の向こうに確かな希望があること、死に打ち勝つ救いがあることをイエス様は身をもって表してくださいました。どうか先に天に召された愛する方々のことを覚えながら、今日この礼拝を持っていきます。主がどうか私たちに豊かな導きを備えてくださり、いつの日か確実に愛する方々と天において再会することのできる信仰と希望と愛に私たちを導いてください。なお残された私たち一人一人にあなたの慰めと支えが豊かにあり、そしてすべてのことを働かして益としてくださるあなたが、悲しみのことも喜びにやがて変えてくださいますように。辛いことも神様、本当に あの時の辛いことはこの時のためだったのだと、やがてそのように感謝を持って受け止める時が与えられますようにお導きください。主をお語りください。しもべは聞いております。今日も小さな愚かなものが建てられておりますが、このものを清め、あなたがお持ちください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は再会の時という題で、マタイの福音書の一番最初、最後から、メッセージを味わっていきたいと思っております。もう一度聖書をお持ちの方は28章、マタイ28章の一節からのところを少し、振り返ってみたいと思います。今、この杉戸キリスト教会ではこのマタイの福音書を14章あたりまで読み進めてきましたけれども、今日は一気に一番最後に飛びます。先取りしてイースターを味わっております。世界で最初のイースターと言われる、日曜日の朝、何が起こったのかが28章の一節からのところに記されていました。安息日が終わって、当時安息日は土曜日でした。土曜日が終わって週の初めの日、日曜日の明け方のことでした。夜明け前が一番暗いのですが、日が昇ってくるとそこに本当に希望の日が差し込んできます。マグダラのマリアと他のマリアが墓を見にやってまいりました。金曜日に埋葬されたイエス様のそのご遺体を、覚えてのことでした。金曜日にイエス様は十字架に貼り付けにされて殺されました。そして日没前にそのご遺体が取り下ろされて、そしてお墓に葬られました。金曜日、土曜日、日曜日、3日目の朝のことでした。2節、すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて、 石を脇へ転がしてその上に座ったからである。今日パワースポットとかパワーストーンなどというものがいっぱいありますけれども、いわゆるスピリチュアルなものが聖書に入っています。そして聖書こそ本当のスピリチュアルなものが解き明かされています。天使と呼ばれる御使い、主の使いも実際にこのように存在するのです。そしてそのイースターの時に朝早く天の御使いが天から降りてきて、そして墓石を、脇へ転がしたのです。私たちの教会の納骨堂にもですね、大きな 石がありまして、それをですね、納骨したりするときには、この
開けたり閉めたりするのを石屋さんに来ていただいて手伝わないっていただいてなかなか開けれないんですけども、ちょっと腰がぐきっときそうな重さがありますよね。当時の、ものはですね、横の洞穴みたいなところにこのその入り口にこの大きな丸いようなですね、岩のようなその墓の蓋をですね、石の蓋を転がして、蓋を開けたり閉めたりするということでありました。ですから女性が何人かかってもですね、そんな簡単には動かないような大きな墓石がまずあったのです。ところが御使いがですね、天から降りてきてその墓の蓋の石をですね、ゴロゴロと脇へ転がしたので大きな地震が起こったとあります。そしてその石の上に御使いが座ったのです。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。羽があったかどうかは分かりません。でもとにかく天使がそこに現れたのです。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。本当に生きた心地がしない顔面蒼白の状況に、番をしていた兵隊たちはなりました。すると御使いは女性、女たちに言ったのです。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられませんよ。前から言っておられたように、イエス様が前からおっしゃっていらっしゃったように、ここにはおられなくて復活してよみがえっておられるんですよ。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。イエス様のご遺体探してみてください。ないでしょ。イスラム教を作ったマホメットさんもお墓がありまして、そこにお骨が埋葬されていると言われています。仏教を作った、お釈迦様という方も、釈尊という方もですね、骨がありまして、全国各地のお寺に仏舎利という形でその骨のかけらが、安置されていたりします。しかしイエス・キリストのお墓にはいまだかつて誰もそのご遺体やお骨を発見することができていません。誰もそれをこれがイエス様の墓だ、お骨だとか、ご遺体だというふうに提示することができない。なぜか、イエス様は本当に死人の中からよみがえられて今も生きておられる方なんです。ここにはおられません。墓の中にいらっしゃいません。もうよみがえられて今生きていらっしゃいます。少し前に日本で流行りました、あの千の風に乗ってという歌がありましたけれども、あれと少し似てるところもありますけど、でもやっぱり聖書が言っていることがあの、歌の元になっているようにも思えます。私のお墓の前で泣かないでください。そこにはもう私いませんよ。今もうよみがえって死の向こう側で生きてるんですよ。いわゆる悲願、死の向こうのその向こう岸があるんです。死んだら全てが終わりではない。むしろ死の向こうにこそ本番が待っている。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエス様がお墓にいらっしゃらないこと、よみがえられたことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれた、そこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。8節を見てください。彼女たちは非常に興味深い、印象深い反応をします。恐ろしくはあったが大喜びでと書かれています。これが想定外の天使に出会って、そしてイエス様が今よみがえられてここにはいらっしゃらない、よみがえられてガリラヤに行けばそこでお会いできるというふうに言われた女性たちの気持ちでした。恐ろしくはあったが大喜びで、イエス様本当によみがえられたんだという喜びもありましたが、でもこのその超自然的な霊的なものに触れていく中で恐ろしさがある。急いで墓を離れて弟子たちに知らせに走っていきました。9節を見ると、なんとイエス様がそのような女性たちにおはようと言われてですね、近寄ってきて、現れてくださいました。幽霊ではありません。イエス様は肉体を、復活のお体を持ってよみがえられました。その復活のお体には
両手両足に釘の跡が十字架に貼り付けにされた時の釘の跡や脇腹を槍で刺されたその穴も開いていたようです。そのような傷がある、復活のお体を持って女性たちに現れました。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝みます。イエス様は続けて御使いと同じように恐れてはいけません、私の兄弟たちにガリラに行くようにと言ってください、そこで私に再会することができますよ、それを伝えてください。11節から15節のところにはいわゆる、イエス様の遺体を弟子たちが盗んでいったという説の起こりが記されています。祭司長とか、長老たちがそのことを、企んだということが、いわゆる袖の下賄賂を使ったということが記されています。日本でもありがちですね、袖の下からですね、こう、お札さんを取り出してきてですね、これでよろしくお願いいたします、手を揉みながら祭司長や、長老たちは、否定できなかったのです。イエス様の遺体がなくなっているということを否定できなかったのです。だから隠蔽工作に走ります。夜中に、夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったと言うのだというふうに兵士たちに、命じていきます。そして多額のお金を彼らに渡して、何か問題が起これば私たちがうまく解決するから、 もみ消すからそういうふうに言うなと言って賄賂を渡して、そのように、ことなきを、運ぼうとします。彼らは金をもらって指示された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。しかしこの記事から注目すべきは、祭司長や長老たちは誰もイエス様の遺体がなくなったことを否定できなかった。ほらここにイエス様の遺体があるじゃないか、蘇ってないよ、なんていうことを誰も言えなかったんです。そして16節からやっと集合に書いたところにも出てきますが、今日中心的に見たいことが出てきます。イエス様には12人の特別な弟子たちがいましたが、そのうちの一人、イスカリオテのユダという人物はイエス様を銀貨30枚で売ってしまい、口づけを持ってイエス様を裏切り、そして自ら命を絶っていました。ですから残された弟子たちは11人でした。11人の弟子たちはガリラヤに来てイエスの指示された山に登ります。そしてイエスにお会いした時と書かれています。なんと彼らは復活されたイエス様と再会することができたのです。死の向こうに行った人とまた再びお会いできたということです。復活のイエス様に、死に打ち勝たれたイエス様にお会いした、それがこの弟子たちでした。二組の反応がありました。イエス様を拝して礼拝を捧げていく人たち、しかしあるものは疑ったということも聖書は正直に書いています。当然でしょう。3年間寝食を共にした特別な弟子でさえも、内弟子のようであったとしても、死人がよみがえるのか、本当に確かに十字架につけられてお墓に葬られて埋葬された人じゃないのか、嘘でしょ、嘘だろというふうに12人の弟子の中でもあるものは疑ったとありますから、当然です。人間の理性的に頭で考えるならば、そんなことが起こるはずがない、ありえない、嘘だ、幻を見ているんじゃないか。弟子たちのその心の中で、なんかそれがなんかこう幻影のようにですね、幻がそこにあってですね、復活したイエス様を見た感じがしたとかですね、そういうことになったんじゃないか、多くの人がそのように解釈します。しかし聖書は端的に、イエス様が本当によみがえられて、そしてあるものは礼拝し、あるものは疑ったという事実を書き記しております。イエスは近づいてきて彼らに言われます。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。王の王、主の主と呼ばれる方です。この地上のどんなに偉い人よりももっと偉い方です。王様の中の王様、指導者の中の指導者、リーダーの中のリーダーですから。どの国の大統領よりも、どの国の首相よりも偉い方がイエス様なのであります。 すべての権威をこの方は持っておられます。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。そのようにイエス様はおっしゃっておられます。この部分に私たち一人一人が先に天に召された愛するお一人お一人と再会することができるために必要なことが3つ記されています。どうすれば私たちは先に、この地上をあっという間に旅立っていって向こう岸に、死の向こう側に行ってしまった人とまた再びお会いできるのか。3つのことが言われています。1つはイエス様の弟子となることです。あらゆる国の人々を弟子としなさいとありましたが、それは私たちの側から見ればイエス様のお弟子さんになっていくこと、そのことはやがて天において愛する方と再会することができる最初の一歩です。それは信仰というふうに言えるかと思います。イエス様を信頼して心の中に、心の王座に迎え入れていくこと、それがイエス様の弟子となるということです。私も二十歳の時にそのようなことを祈りの中でいたしました。イエス様、私は自分勝手に今まで歩んでいました。でもあなたが私の罪のために十字架で死んでくださったことを感謝します。そしてよみがえって今も生きておられることを信じます。どうかあなたが私の心の中にお入りください。汚い場所ですけれども、あなたが内側にお入りくださって内側から私の心をきれいにしてください。私の心の王座にあなたがお座りくださり、これからの人生をあなたが導いてくださる。私はあなたの弟子になります。あなたに聞き従っていきます。ですからこれからの人生を導いてください。そんなふうにイエス・キリストを受け入れる決心をし、そのような祈りをしていく、それがイエス・キリストの弟子となること、イエス様を信じる信仰を持つということです。これが天国へのパスポートを私たちのものとして、自分のものとして受け取るための、とても大切なことです。誰であっても、どんなに罪深いものであったとしても、それこそ刑務所に行かなきゃいけないというような罪を犯していたとしても、それでもイエス・キリストが私の罪のために死んでくださった、よみがえってイエス様が私を弁護してくださる、そのことを信じて受け入れていくならば、間違いなく天国のパスポートをいただいて、今日死んだとしても、いつ死んだとしても、いつお迎えが来たとしても大丈夫という、そのような、救いの確信をいただくことができます。ぜひ皆様もイエス・キリストという方を信頼して、心の王座に受け入れて、イエス様のお弟子さんになっていかれることをお勧めいたします。そのようなことをなさっていくならば、先に召された愛する方とやがて確実に再会することができる、聖書はそのことを保証しています。二つ目のこと、それはバプテスマ、洗礼に関することです。父子聖霊の御名によってバプテスマを授けと書かれていました。バプテスマというのは洗礼とも言われますが、水を使います。いろんな方法があります。かつてはここにあの風呂みたいな桶がありまして、そしてですね、そこにこうお湯みたいなものを、お水をためまして、ザボーンと使って、またザボーンと出てくる。それはキリストと共に葬られて、キリストと共によみがえるということを表している希望の印です。信仰と共に希望がこのバプテスマです。キリストと共に死んで、キリストと共に十字架につけられ、キリストと共に葬られて、キリストと共に新しい命によみがえる、新しく生まれる、ボーンアゲインと言いますけども、それはやがてこの地上の肉体が朽ち果てるとき、病気か事故かそれは分かりません、老衰かそれは分かりません、でもやがてこの地上の肉体は滅びて死を迎えなければなりません。心臓が止まり、意識が遠のき、やがて体は冷たくなっていくでしょう。しかし希望があります。バプテスマを受けるということはキリストと共に葬られますが、 キリストと共にやがてよみがえることができるという復活信仰であります。死の向こうに希望を持つことができるならば、それは、今残された人生も有意義に、さらに有意義に一日一日を大切に生きていくことができるかと思います。キリストの弟子となり信仰を持つこと、バプテスマを受けて希望の中に生きること、そして3つ目、これは聖書に関する教えです。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいと書かれています。イエス様が私たちに命じておいたこと、そのすべては今この聖書という形で、完結して収められています。66巻にまとめられています。この聖書のすべてのことを守るように教えなさい、つまり弟子となることはそれですけれども、聖書の教えを本当に親しみを持って学び続けている、そのことは愛というふうに言えるかと思います。よくこの聖書という本は神様からのラブレターだと言われます。愛のお手紙です。こんな分厚いラブレターをもらったことがあるでしょうか。私も、結婚前にですね、ちょっとお付き合いをするときにですね、少しばかりのなんかはがきとか手紙みたいなのを少しだけ書いた記憶があるかもしれません。あと誕生日とかにですね、こんな分厚いラブレターは申し訳ないですけど、まだ書けてません。はい、でも結婚17周年を迎えて本当に感謝であります。でもあっという間だなと思います。でもいつかどちらかが先に手に召されなきゃいけないということを考えると、やっぱり、お互いに、死が二人を分かった後もですね、また天で再会したいということがありますから、イエス様を信じる信仰と、洗礼を受けて、そしてこの聖書の教えを、学び続けていく、教えられ続けていくということをぜひしていきたいと思っております。聖書の教えを学び続けるということは、神様からのラブレターである、神様からの愛の手紙である聖書を愛することです。神様の言葉を愛することです。その方が私にどんなに愛を語っていてくださるのか、あたかも一番最愛の人、この人と結婚したいと思うような人からのラブレターのようにこの聖書を読む、これが秘訣なんです。聖書は決して無味乾燥な味わいのない本ではありません。もちろん時には業務連絡のようなですね、カタカナの名前がやたら続いて、ちょっとこれは嫌だな、これ私に関係のない、実際にこの小説読んだ方がよっぽど面白いという場合もあります。でもそういう場合はですね、そこは眠りにくい時に読んでみてください。不眠症になって夜眠れないという時にちょっとなんとか誰々の名前が誰々っていうと読むとですね、スーッと気づき無意識のうちに眠りに入っているかと思います。でも多くの場所は予備知識がなくても祈って神様は聖書から語ってください、そうして読むとですね、本当に直接に今生きて語られる神の生きた言葉が響いてきます。ビンビンから心のところに響いてきます。これは本当に祈って聖書を読んでみてください。神様は今も生きておられて、ちょうど今私に本当に必要な言葉をこの時語ってくださるということで、本当に神が今も生きてらっしゃるということをもう恐ろしいほどにゾクゾクしてくるぐらいにですね、そして本当に喜びで満たされるほどに、この聖書は今も皆さんに生きた神様の言葉を、生きた愛の言葉を語ってくださることのできる本です。聖書を読みますと、本当にどんなに神様が私を愛してくださっているのか、それは本当に条件がない愛です。制限がない愛です。そして全くふさわしくない、もうどうしようもないなと、私自分で自分が嫌になることがいっぱいあるのですけれども、それでもそんな私を愛してくださる、ありえない愛が記されています。こんな私が愛されるはずがない、こんな私が許されるはずがない、こんな私がこんな素晴らしい言葉をかけていただけるはずがないと思うような、非常にセルフイメージの低い方がいらっしゃるかもしれません。しかし聖書は、私の目にあなたは高価で尊いよ、本当に人間国宝のようにいてもいなくてもいい存在じゃなくて、絶対いてくれないと困る、あなたがいないと悲しい、あなたがいないと
人生お先真っ暗になってしまいますっていうほどの神様の切々とした妬むほどの愛が記されています。本当に妬むほどの愛です。他の神々を私たちが下に求めるとこの方はジェラシーに燃えます。それだけ真剣に本気で愛してくださっています。
私の上にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。永遠の愛を持って私はあなたを愛した。
この聖書の神様の愛だけがトゥルーラブです。絶対に変わらない愛です。たとえこれは結婚式の時の誓約にも似ているでしょう。たとえあなたが健やかな時も病める時も変わらないです。健康な時、元気に奉仕ができたり毎日教会に来れたりする時だけではありません。やがて私たちは病気になる時もあるでしょう。入院したり、ここまで来る体力がなくなってしまう、気力がなくなってしまう。でもその時にも神様は変わらない愛を持って愛してくださっているんです。教会に来れることも感謝。でも来れない時にもそこに、その病室に、病ベッドのそばに神様はあなたと一緒に居続けてくださっているんです。健やかな時も病める時もあなたを変わらないで愛してくださっているのが神の愛です。富める時も貧しい時も同じです。リッチな時で、美味しい食事をレストランに行って食べれたりとかですね、欲しいものが何でも手に入って、アクセサリーも何とかブランド物も揃えることもできて、素敵な車でドライブもできて、そういう時だけではありませんよね。非常に経済的に厳しい時も出てくるでしょう。その日食べるものももしかして不安になることもあるでしょう。でも健やかな時だけでなくて、たくさんの献金ができる時だけではありません。全く献金ができない時も神様は同じようにあなたを愛し続けてくださいます。どれだけ多くの献金をするかしないか、それは関係ないことです。私たちが何かを捧げる前に、神が愛する一人子を、まず一番素晴らしいものを、全ての良きもので私たちを愛して捧げて尽くしてくださったんです。
私たちが神を愛したのではなく、まず神が私たちを愛してくださった。だから私たちは賛美を捧げるのです。だから私たちは礼拝を捧げるのです。なぜですか？神が私のようなもののために命まで捨ててくださり、死の向こうの希望となってくださり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命をただで、全ての代金を、代価を払ってプレゼントとして差し出してくださっているからであります。死が終わりではない永遠の命、そしていつまでも残るものがこの信仰と希望と愛です。その中で最も優れているものは愛というふうにも言います。イエス様を愛する愛、神様を愛する愛を持っていかれるならば、その愛はやがて皆さんを死の試練からも救い出し、そして向こう岸に確実に渡らせていただけます。そして先にその向こう岸の天国に行かれている方々に、やがて紆余曲折の後そこに行くことができて再会できたら、あなたが先に召されてから本当に寂しくてつらかったけれども、こんないいこともあったんですというような形でお土産話を分かち合うことができたら幸いであります。1分ほど時間を取ります。それぞれ神様の前に応答の祈りの時を持っていただけたらと思います。ぜひ皆さんも、イエス様を信頼し、心の王座に受け入れてイエス様のお弟子さんとなっていただけたらと願います。また、まだバプテスマ洗礼を受けていらっしゃらない方は、一つの良い機会ですので、ぜひですね、これを機会に、洗礼を受けることを、願っていらっしゃるならば、ためらわないで、このバプテスマはスタートライン、始まりでありますから、ゴールではありませんので、なるべく早い時に受けられるのが良いかと思います。また愛のお手紙、ラブレターということでこの聖書をもう一度開いてみてください。そしてぜひ神様がどれほどあなたを愛していらっしゃるのか、その愛に浸っていただけたらと願います。お祈りいたしましょう。 見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。主イエスキリストの父なる神様、あなたはどれほどの大きな愛で私たちを愛してくださっているのでしょうか。私たちは本当に小さな愛しか持っていないものです。最愛のあなたが与えてくださった、結婚相手でさえ時に一緒にいたくないと思ってしまうような愛のないものであります。しかしそれにもかかわらず、あなたは私のすべての醜さや弱さや自分勝手さをすべてご存知でありますが、それでもなお私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、そのように約束してくださっております。いつも一緒に居続けるということがどれほどの愛を必要とすることでしょうか。神様、あなたは本当に忍耐深く、また本当に憐れみに富み、あなたの慈しみと憐れみは常しえから常しえまで変わることがありません。永遠の愛をもって私たちを世界の作られる前から常しえまで愛し続けていてくださいます。どうぞ主よ、聖書に親しみ、その愛の深さ、長さ、高さ、広さをさらに深く広くまた知ることができますように。そして神様、本当にあなたを信頼して全面的に心を明け渡し、素直にあなたの言葉に聞き従っていく弟子となれますように。またバプテスマを受けてらっしゃらない方は、近いうちにそのような機会が備えられて、神様、本当にキリストと共に死んだものはキリストと共によみがえるというその希望に、死の向こうの確かな希望に生きていくことができるために、神様、その洗礼に預かり、信仰のスタートラインに立っていくことができますように、あなたが導いてください。そのようにして先に召されていった愛するお一人お一人といつの日か確実に再会することができて、さまざまな土産話を分かち合うことができますように、また先に召された方の分まで私たちが一日一日を大切に信仰と希望と愛に生きていくことができますよう導いてください。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。